皆さんおはようございますもう昨夜も祝福されまして、内側がすごく触れられてもうぐっすり眠ってですね、神様は今朝のアラームをつけるのを忘れさせてくださったもう気がついたら食事の時間で、でもう別に食べなくても大丈夫なのでゆっくりと部屋でさせていただきました。もう今日が明日が最後ですけど、今日が皆さんと一緒に御言葉を分かち合える最後かなと思う。ちょっと寂しいですけど、でも少し希望があります。中山先生が今日はちょっぴり伸びてもいいですよとおっしゃってまあ一声というのは人を励ますもんですねちょっと昨夜ですね、あることを思い出したので、ちょっと私のiPhone を探しましたら何枚か写真が出てきたので、それをまず見ていただきたいんですけど、いいでしょうか。どうぞ次々写してください。これ何だと思いますか。すごい人ですけど、まあ残念ながら写真はこれしか残ってなかったんですけど、カメラの中にですね実はこれは礼拝のステージなんです。私もいろんな礼拝に出たことがあるんですけど、この礼拝はものすごくユニークでした。これはタンザニア の教会なんですけど、普通の教会じゃないというか、おそらく東アフリカで一番大きな教会だと思います。で、その、牧師の方も日本にしょっちゅうお見えになっている方なんですけど、私たち安川宣教師をタンザニアにJC を通して派遣しているわけですけど、安川先生ご夫妻がですね、たまたまこの教会 の主任牧師の方と、少しつながりがありまして、で私は2010年に初めてタンザニアに行きました。宣教地の視察ということもあって行ったんですけど、いつも礼拝しているところよりもまずこの教会に、彼は私を連れて行ってくれたんですね。で、この教会のユニークさはですね、まず礼拝が日曜日の朝10時から始まるんですけど、終わるの何時だと思いますか午後3時昼食なし、ずっとやるんです。で、もちろんメッセージはスワヒリ語だと思いますけど、先生のメッセージもものすごく長いなんですけどね、その間にワーシップがいくつもあるんです。祈りとワーシップがこうサンドイッチみたいにこう重なっていて、それから私が行った時にはある有名な、ゴスペルシンガーの方が賛美なさってましたけど、それでですね、いつもそうなのかもって聞いたら、いつもそうですと言われました10時から午後3時まで。そしてものすごく賛美とそして祈りの時間が多いんですね。最後こう人がわっと歩いてましたけど、あれはね、一番最後に、国のための取りなしの時間なんです。もうみんながこうわっと出てきてですね、そしてもういろいろ動きながら祈るんですけど、この当時でこの教会は礼拝が2万人だったんですね。で、アウトドアです、もちろん建物ありません。で、前のこう講壇だけがああいうふうにあるんです。もう長さも多分この幅よりもっと長いですね。 1.5 倍ぐらいは十分あると思いますけど、ステージが。で、ステージだけ後ろと上にこうテントがあって日陰になってるんです。で、私が初めはですね、と思ったのは、通常講談があってすぐこう席がありますよね。そうじゃないんですよ。多分数十メートル向こうが第一列なんです。前がもうまるで幼稚園の運動場みたいな感じでずっと広がってまして、どうしてかなと思ってたんです。で、その向こうに皆さんが座るんですけど、やっぱ暑いですからね、パラソル、みんな大きなパラソルがダーッと並んでるんです。で、ステージの両側はびっくりするような巨大なスピーカーがこうありましてですね、で、そこでメッセージとか賛美がずっと向こうの方行くんですけど、元飛行場を借りて、そこで礼拝をしていたようです。 でそれがまあ使えなくなったのでまた別のとこ移られたそうですけど、まあ、それから何年かして聞いた時にはもう10万人ぐらいになってるとか言ってましたですけど、まあ、もちろんそれは一箇所で集まっただけじゃないと思うんですけれども、でこの教会はですね、一番小さい小グループが20人ぐらいなんだそうです。あとまあ50人150人とか300人とか600人とか、上が2000人なんですね。でちょうどまあ私が行きました時に安川宣教師もちょうど知っておられたので、私と彼がまあ講壇のこう上に座らせていただいたんですけど、皆さんから見てこちらがですね、左側の方は牧師たちがずっと座るんですね。で反対側は楽器とそれからまあクワイアのような人たちが何十人かこう座ってるん で真ん中の講壇がこうすごく高くなっていて、そこでメッセージするんですけど、その座ってるまず私が驚いたのは、牧師たちはみんなスーツを着てるんですよ。で私は半袖行こうと思ったんだけど、安川先生が、先生半袖ダメよ言って、半袖禁止、まあ、長い肩シャツはいいんで、まあ、それ着て行ったんですけど、僕先生たちはみんなシルクのスーツを着ていてですね、かっこいいんですけどね。でその10人いた理由はですね、お一人2000人牧会してるんです。一つの教会ですけど2000人いて、まあ、10人ですから2万人という、そういうふうになっていて、やっぱり小さいグループまでこう非常にこうよくケアをしてるんですね。でそのまあ賛美も私が気がついたのは、私が知ってる賛美は一つもなかったです聖歌賛美歌、いわゆる、まあ、私がよく歌ってるワーシップソング全然ないです。向こうの現地ので作られた賛美なんです。非常にこうリズミカルなね、やっぱアフリカの方たちというか。でその中でですね、面白いのはアウトドアですから、向こうの方を見るとですね、どっか向こうのビルの窓から誰かが座ってこう聞いてたりとかですね、そういうアパートマンションなんかあると向こうの方が窓からみんなこう顔出して礼拝、見てるんですよ。でもそれはいい面もありますよね。福音がこう伝わっていくわけですから、まあ、そういう面でまあすごいなと思ったんですけど、で前が空いてる理由が途中で分かったんです。メッセージの最中にギャーって走ってくる人がおるんです、悪霊に疲れて。でその後牧師とか、牧師は上にいますけど、若いたくさんいますが追っかけていくんですね。でこう捕まえて横に行って隣の方で悪霊を追い出しちゃってるんです。いやまあすごいなと思いましたですけどね。でまあもうその中でですね、まあ、私も圧倒されておったんです。一つ困ったのはね、途中で突然牧師がみんな立ち上がってですね、踊り出したんですよ。で踊り出すだけだったらいいんですけど、だんだんこうして踊りながらですね、前行くんですよ、ずっと。でステージの前一列並ぶんですよ。そうすると私も座ってるわけにいかないんで、どうしようって言って、もう安川先生に慣れてるんですから、こうやってですね、もう私恥ずかしくってですね、もう一番苦手なことをやらされてですね、もう前にこうずっといて、しばらくそこで踊ってるんですよ、みんな。もうあれだけはちょっと恥ずかしかったですけど、もうでもあとは圧倒されてね、非常にまあ、恵まれたっていうよりも、やっぱり祈りもほとんど戦いの祈りですね。戦いの祈り、まあ私意味分かりませんけど、まあ勝利の祈りだっていうことよく分かるんですよね。で実は私すごく恵みに預かったことがあって、実は安川先生がですね、私が行く前に、まあ、主任牧師とちょっと知り合いなので、なんか交渉したんですって。日本から私の主任牧師が来るからメッセージさせなさいみたいなですね。で私知らなくてですね、一応聞いたんですけど、で私がちょうど着いた頃には安川先生は、いやまだ返事ないって言うからほっとしてですねそんなチャンスはないだろうと思ってたし、安心していたんですけど、まあ、日曜日もちろんその1回しかいませんので。でも月曜日から夜の礼拝があるんですね。で向こうに行ってしばらくして礼拝終わった時に、主任牧師から何か話があって、翌日ですね、月曜日の夜にそれじゃメッセージしてくださいということになったんですよ。で夜はそんなに来ませんけど、やっぱり5000人ぐらいは来られるんですけど、でもさっき暗い 暗闇のなんかありましたし、あれ夜なんですよ、夜の礼拝で、照明が前の方ダーッとつくんですけども、向こうの方は見えないですよね、見えないですけど、で、あのさっきのね、これはねもう終わった時なんです。あれ白いのは椅子なんです。あの椅子を片付けてるんです、あのプラスチックのね。で、あのちょっとこの間思い出したんですけどね、あのその後でですね、この日じゃなかったんですけど、あの日曜日の午後だったかな、終わってから安川先生と下で話をしてる時に、先生で椅子出したら、で座ったらバリッて椅子が壊れてひっくり返ったんですよ。あの椅子が壊れるってのは初めて経験した、私ね。いや、それは椅子がもともと壊れかけていたらしいんです。で、私気がつかなかったんだけど、それからちょっとトラウマができて、椅子に座る時はちょっとこうゆっくりするこの間ね、どなたか先生が椅子の話になってたからね、思い出したんですけど、まあ、日本だとそう、まあ、安心して座りますけどね、まあ、タンザニアはまあそういう面白いところいっぱいあるんですよね。で、月曜日の夜、まあ、一応メッセージになってですね、あの夜はね涼しいんですよ。あの、高段というか、もうステージが高いでしょ。で、高段のところもっと高いでしょ。風がねさーっと吹いてくるんですよ。ただ困るのはね、前見ても誰かわからないんですよ。暗いし、まあ、肌の色が黒い方がほとんどなので余計わからないんですよ。で、昼間はあのパラソルがあるから、パラソルが見えるんですけど、夜はね、何か向こうの人がうごめいてるっていうのはわからないんだけど、向こうから見えてるんでしょうけど。で、そのメッセージの前にですね、安川牧師がちょっと私にいくつかのアドバイスをしてくれましたね。で、彼が、先生ね、日本で話すように話したらダメですよって、ね、あのまず文章はシンプルに短く、Jesus loves you みたいな、パッとこういう感じあの短く、それからできるだけたくさん、ハレルヤーとかね、プレイザロールとかしょっちゅう言ってくださいって。そんな 家じゃない、あの家の自分たちの家の礼拝では慣れてないんですよね。でも私、あの割と素直なとこあるんで、分かったやるから言ってですね、まあ、スワヒル語でこう通訳してくださるんですけど、あのハレルヤーって言うんですよ。そうしたらね、こっち側にあの楽器とかあるでしょ、ドラムがねババババババババって鳴るんですよ。でみんながうわーって言うんですよ。プレイザローって言ったらですね、バタバタバタバタって鳴るんですよ。これ面白いなと思ってですね、もう何回言ったか分かりませんねでもその時ね、意味分かったんですよ。ああいうこうアウトドアでやっていて、やっぱりこう何ですかね、そういう活気みたいなものはもうすぐなくなっちゃうんですよね。こう部屋の中だとこうなんかこう残ってるんですけど、まあそれとやはり、まあ向こうの方たちはもちろん読み書きできない方もたくさんねおられると思うし、もうとにかくあのアフリカ人の一つの性質というかね、あるんでしょうね。で、日本に帰ってきて、私もやってみようかなと思って、日本であれれって言ってもあんまりみんな音がなくてまあいつもと同じやねということで、もう1週間経ったら元に戻りましたですけどで、まあ、その教会は実は死人が蘇ったりとかいろんなことで、まあ、有名なんですよ。で、ちょうど月曜日の夜は礼拝終わってからちょっと時間あったんで、その講談のところで、まあ、主任牧師の方と、まあ、30分ぐらいいろいろ話したんですけど、その時に私一つ聞きたかったことがあったんですね。この教会の、まあ、成長 の鍵は何なんですかと。いわゆる、まあ、知る人不思議で、病の癒し、悪霊追い出し、まあ、しょっちゅう起こってるんですね。でも彼が真っ先言ったのはそんなんじゃないって言った。弟子訓練ですと。で、実は月曜日はですね、まあ、夜は礼拝あるんですけど、朝の8時から夕方までです。あ、ごめん、月曜日じゃない、土曜日は礼拝ないんですよ。朝の8時から夜の8時までずっと訓練会がある。5000人ぐらいのリーダーが訓練を受ける、ずっとね。で、その中からこうリーダーがこう選ばれていくんですけど、まあ、私が不思議と思ったのは、こんなこう大改修になってですね、より、まあ、全体のリーダーシップを取るリーダーをどういうふうに選ぶのかっていうのがね、まあ、もちろん主任牧師は全部分かりませんから、その中で選ばれていくんですけど、まあ、最初は選ばれたんでしょうね。 で、それで私がですね、この教会で一番大事にしている弟子訓練は何なんですかって言ったら、彼がすぐ言いました。その答えに驚嘆しました。集まることですって参加することです。これがまず第一条件、ね、集まらない人がリーダーになることはできない。で、その中でその一緒に学びながらですね、最終的にはね、リーダーを通してリーダーを選ぶんですよね。そのリーダーの霊的な目を通してこう主が導かれる方をこう選んでいくわけですよね。それはやっぱり原則だなということを思ったんですね。だからそういう意味で昨日からずっとお話しているですね、やはりどういう教会であっても、まあ、成長し恵まれている教会というのはもちろんきちんとした組織があったり、そういうこともとても大切だと思います。でないとこんなたくさん集まってですね、大変ですよ。一つですね、私はどういうふうにミニストリーするのかなと思ってたんですけど、まあ、日曜日の場合ですね、夜はしないと思いますけど、日曜日の場合は先生が礼拝の最後になるとですね、何人かのこう、まあ、弟子というか牧師たちを連れてずっと下を降りていって歩くんです。で、きちんと整列してね、ずっと座ってますから、その間をずっと歩いていくんですね。で、その間にこっちにいるとですね、なんかマイクで音で聞こえるんですよ。ギャーとかワーとか言ってね、なんか向こうで祈ってて悪霊追い出して怒ってるなと分かるんです。でも向こうの方まで行ったらもう本当の音しか聞こえないんですけど、でも私が驚いたのはですね、そういうこうことが起こったら日本だとこう立ち上がって何かこう見に行こうとするんですけど、誰もそんなことしないです。それは大体20人ぐらいのグループに分けてこうきちっと座っていて、そこにはそれぞれリーダーが座っていて、ちゃんと秩序をですね、大切にしてるんですね。非常に秩序を堅苦しさは全然感じませんでした。で、そんな大人数でも新しい方が来るとどうするんですかって聞いたら、必ず一番小さな、まあ、ケアグループみたいな、そこに必ず紹介して入るようにするんですって。すごいなと思いました。まあ、私たちそんなに比べたらほんのわずかな人数しかいないのにそこまで行ってませんからね。先週あの人来たけどどこ行ったんでわからんみたいな感じです。これはいかんとこ思うんですけど、まあそれはね、国民制度がいろいろあるかもわかりませんけど、まあでも、まあ私たちはそういう教会にはなれないし、まあそういう文化もいろんなものも違うしですね、何をする必要なんか全然ないと思うんですけど、ただ本質はやはり聖霊様に導かれて、なんというか教会形成というか、それを一歩一歩このやっていくことの、まあ、大切さというか、まあ、それを教えられました。まあ、もう一回行ったんですけども、その時は私はその教会に行かなくって、別のペンテコステ、まあ、安川宣教師がお世話になっている団体のそちらの方で、まあ、ご奉仕させていただいたんですけど、でも思ったのは、私イメージでね、それタンザニアとか言うとみんなその悪霊追い出しとかそういうのあるのかなと思ってたんですよ。そうじゃないですよね。その教会はある意味では特別ですね。で、何が違うのかっていうのを私いろいろ考えたんです。で、発見したんです。それは、まあ、リーダーというかその教会の流れというか、まあ、リーダーシップを取る側の方が霊的に意識して理解できる状態が出てくるということなんです。だから実際タンザニアの安川先生の教、まあ、インド人の方はタンザニアなんだけど、そこにおられるインド人の方の伝道を主にしてるんですよ。タンザニアとしてはだいたい3割ぐらいキリスト教なんですって。でもそこにいらっしゃるインドの方たちはもう 97-98% はもう、ね、イスラムとかヒンドゥーとかですから。でもその中でですね、私も最初の集会で祈った瞬間にね、あ、これがすぐ出てきました。わかるんですよ。もう声が変わるし変なことになるんですよ。で、それはやはりその教会の中にそういうなんていうか流れがあるんですよね。で、そこから解放されないと、例えばヒンドゥー教徒っていうのはどんな宗教も飲み込みますからね。シバ神かなんかトップが打って、だからヒンズーの中にはお釈迦さんもイエス・キリストも一人の預言者みたいな感じなんですね。まあ言ったら一人の小さな神なんです。飲み込むわけですよね。で、向こうはもう輪廻ですからね、この いわゆるボーンアゲインというのがいつも言うんですよ。ボーンアゲインしますよと、おお、そうですそうですって、彼らはボーンアゲイン、ボーンアゲイン、アゲイン、アゲイン、アゲインですから、何回も続くわけで、もうできるだけこの世の中で死んで、次生まれるときはもうちょっといいくらいに生まれたいみたいなね、こういう考え方を持ってるわけで、だから、まあ、こういう言い方したらちょっと誤解あるかもしれませんけど、教えるだけでは不十分ですね。そういう人たちがクリスチャンになるときに、まあ、パワーエンカウンターというか、やっぱりその人が神様の臨在に出会って本気で変えられないとですね、イエス様は信じてますよって、でもヒンズー教徒、ね、神々も信じてるという状態になるんですよね。まあ、そういう中でのですから、まあ伝道というのはある意味で大変ですね。まあ一人の人のため祈って何時間も祈ったり、夜遅くまで祈るということは普通ですね。まあ私も付き合いましたけど、もういいんじゃないかなと思うぐらいですね疲れたと思うですね。だからもうパワーがあるなと、いや、まあパワーを神様がくださるんでしょうね。でもやはりその中でやっぱり力だけではダメだと思います。やっぱり主に聞くっていうことがもう最終的な鍵なんですね。だから自分が主に聞いて従っていくという、やっぱり訓練というよりは取り扱いですね。訓練と取り扱い違うんですよ。多くの人は訓練を受けるけど取り扱いは嫌がるんです。訓練というのはある意味で自分の能力をこう開発することなんです。取り扱いは自分の自我を砕かれることなんですだからもうそこには根本的に違いがあるんです。でも、まあ、これ私の今まで学んできたり教えられてきた理解からすると、どんなに訓練を受けても取り扱いを受けていない人は御霊の導きがに対して従順でないので、やっぱりどこかで頭を打つんですよね。限界が来ますね。人の霊に触れることができない、まあ、ちょっとこういう言い方すると耳慣れない方もおられるかも分かりませんけど、その人の心に触れられるけど霊に触れられない。で、やっぱりそこの取り扱いというのは自分の自我がやっぱり砕かれるという経験がいるんですね。で、うわいつもこんな調子でそろそろ本論に入らないとまた序論で終わってしまいそうなんですけど、今日開いていただいたそのエリアのところですけど、まあ昨日はほとんど進んでません。まあエリアって主こそ神であるという名前ですけれども、まあ彼が偽預言者たちと対決をして、まあ、大勝利を取って、その後神様がこのエリアを取り扱われたんですよね。訓練したんじゃないですよ、取り扱われたんです。裸のエリアにしたんですね。しかもそのために敵を用いたんです。私たちが居心地の良い形で取り扱われることなんか絶対ないですから。だから神様があなたを取り扱われる時には、必ずそこには辛い経験とか嫌な経験とか悲しい経験とかですね、そういうものがあるはずなんですよ。そうでなかったら自分は取り扱われないわけですよ。神様はこのエリアにイゼベルを通してこの取り扱われるチャンスを与えられた。ある意味で私たちが取り扱われる時、主は沈黙しておられますね。でも沈黙をしておられるときに見放してはいないんです。ずっと目を注ぎ続けておられると私は信じてます。ずっと目を注いで私たちを追っておられるというかね、守るために、ね、私たちはたとえ倒れそうなときにも決して滅ぼされることはないんですよね。それは主がずっと見ておられるからなんです。でイゼベルを通して悪霊が働きました。で人間エリアに戻った彼はですね、恐れて立ち上がった。そして自分の命を救うために逃げるわけです。これはエリアが普通の人間であるということだと思いますね。まあどんなに恵まれた人も力強い生活をしている方も、人間である以上ですね、恐れの領域というのを持っています。ヨブもそうだったですよね。ヨブ記を開いていただきたいんですけど、 ヨブ記の3章です。25節と26節、まあ、ここに正しい義人と言われたヨブの心の深いところが出ています。彼の問題点は何だったんでしょうね。神様はもちろん愛していたし、自分の人生家族も含めて神の前に清く正しく生きなければいけないというそういう強い熱意を持っていたんですけど、でも彼は恵みが分かりませんでした。時々そういう方に会います。普通はそういう人は非常に熱心で有能です。私が出会ったある牧師夫人は自律神経失調で倒れました。何年も倒れていて、私にご主人様から電話がかかってきました。私行ったことのない教会ですけど、その教会の人たちが私が導いている集会に時々来られていてですね、電話がかかってきて、先生お忙しいと思うけど一度来てくださいって言われました。まあ、遠いところね、新幹線乗って行ったんですけど、でもう、まあ、横に奥様がこう横になりながら、まあ、先生がそこにおられて、私いろいろ話をしました。その時に分かったことはね、彼女は非常に有能なんです。小さい頃にお父様亡くされて、まあ、お母さんと2人で生活をしてきたんです。で、辛かったんじゃないですかって言ったら、いいえ、私は一度もそう思ったことはないって言うんです。なぜかっていうと、彼女は能力が優れていたんだ。学校の成績がトップ、ね、後に献身して進学校に行ったそうです。進学校の成績もトップで、私は分かりました。理由が、あなたは悲しみや苦しみを自分の能力で乗り越えてきたので、だから限界に来ているんでしょうって言いました。というのは彼女はこう言ったんです。私はイエス様を信じています。イエス様の救いはよく分かります。でも神の愛が分からないんですと言いました。どうして神の愛が分からないですか？弱さを認めないからです。愛は弱い人に注がれるんです。というか注がれているんだけど、受けることができるのは弱さを認めた人でしょ。で、彼女はそう しないように、まあ、それを避けたわけじゃなくって、どんなことも頑張って信じて信仰を持ってやるんだってね、来たんですよ。でもそれで倒れちゃったんです。私はテープ4本、その当時はまだテープでした。4本残して、これ聞いてくださいって言って帰りました。で、彼女は山を何か聞くとね、頭痛くなるんです言ってたんですけど、できるだけ聞いてみますって。それから1週間も経たないうちにね、ファックスがダーッと入ってきました。もう細かい字でね。そしたら途中で紙が切れてしまってなんかよく分からん、誰から来たのかよく分からんって調べたら、たまたま電話番号だけ残ってたので、それが彼女だったって分かったんですね。で、教会電話しました。向こうで彼女が電話口に出てきて、先生癒されましたって。あの後、まあ、頭が痛かったんだけど、そのメッセージを何度も何度もテープで聞いてるって、ある時突然涙がもう滝のように溢れてきた。ああ、私は愛されていたんだって、天のお父さんは私を愛していたって、もう泣いて泣いて泣いてですね。そしてその後不思議にも立ち上がって台所で食事作れたんですって。で、先生次いつこの地域に来ますかって、私行きますって言うから、いやもうその無理せん方がいいですよって言ったんですけど、それから2ヶ月ぐらいして私がその地域に行ったんですね。で、 CPM と集会したんですけど、もう一番前に来られてました。もう踊るように賛美してましたねすごいなと思ったんですね。神様の恵みに触れるまではヨブも実は誰にも言わなかったけど、心の深いところの恐れを持っていて、それがこの3章の25と26に書かれているんですね。私が怯えていたもの、それが私を襲い、私が恐れていたもの、それが降りかかったからだ。安らぎもなく、休みもなく、憩いもなく、心は乱れている。こういう姿をヨブは誰にも見せなかった。いや、見せなくても良いほど能力があった。自己訓練もできていた。でも自己訓練の領域というのは心、魂の領域で、霊の領域は誰も自己訓練できません、ね、そこには人間の霊があります。人の霊は弱いです。恐れを持っています、ね、罪を犯してからはね。 でも今私たちがイエス様を信じて救われた時に、私はおそらく日本の牧師の中でもですね、他の先生知りませんけど、その聖霊の内住、御霊があなたのうちにおられて、そのところから全てが始まるということをおそらく強調する、最も強調する牧師の一人だと思います。毎回のメッセージでそういうことがない、語らないことはほとんどないですね。なぜかっていうとですね、そこにイエス様の十字架の完成が表されている、まあ二つの場所で表されているんですけど、一つがあるんです。一つは一昨日話した天においてそれが完成されている、ね、それが黙示録5章に出てくる礼拝であり救いの完成です。そして21章に出てくる今回のテーマのこの新しい天と地ですよ。それはすでにこの地上の贖いが完成されたことが天で表されているわけです。でも私たちはまだ地上にいるわけです。この完成に対して未完成の私たちが頑張っていくんだったら恵みじゃないでしょう。その完成を私たちは未完成のままで完成を受けている、その場所が私の霊の領域なんです。それは聖霊様がそれを持ってきてくださってるんですね。そして聖霊様はそれがキリストの十字架を通して完成されているんですよということを、この無知な霊的な無知な霊的に無知な私たちのために啓示を与えて、キリストを明かしされるんです。聖霊がキリストをあなたの中に明かしされるのは、それはこのお方はもはやもうすでにあなたのための救いと救いの目的を完成しておられるんだよということを日々に明らかにしようとしているんです。その完成は何度も申し上げましたけど、救いは入り口です。その先にあるのは礼拝ですね。だからあのミザと子羊、その周りに、長老たち、また四つの生き物、全被造物が礼拝を捧げる、これがこの黙示録に完成されている姿が出てくる。その内容がすでに御霊によって今この地上に生きている私の中に、皆さんの中にあるんですよ。それをイエス様は、神の国はあなたのただ中にあるとおっしゃったんですよね。そしてその内容は何かをあのサマリアの女におっしゃったんですよ。父を礼拝する時が来る。父を礼拝するということは、昨日も先生おっしゃったと思いますけど、ことされたということなんです。ことされるまでは父がわからないんですよね。そしてことされたということがに目が開かれた瞬間に、神様が遠いお方ではなくて、私を愛してくださっている父なんだってわかるんですよね。関係は距離を超えるんです。立場は距離を作ります。でも関係は距離を超えます。離れていても愛している人はすぐそばにいます。自分もそこにいます、ね、そして神様はその天のこの領域の恵みをこの地上で特別に表す場所として教会をお作りになったわけです。まあ何度も言いますけど、教会建物やその集まりじゃありませんからね。キリストを愛する神の家族とされた人々が共にキリストの体として主を礼拝することです。だから個人として主を礼拝するだけではなくって、神の家族としてキリストの体として主を礼拝、神を礼拝することは非常に重要なんです。そのことに目が開かれてくると、私たちは当然体意識というのが芽生えてきます。兄弟姉妹ですね、何か奉仕できるとかしないとかそんな問題じゃなくって、私はキリストの体である、そして神の家族である。そうすると祈りが変わってくるんですね。主よ、どうぞ私たちの教会の、いやあなたの体なる教会の霊性を祝福してください。霊性ってのは関係のことです。神との関係が霊性なんです。そしてその霊的な恵みを受け取る力を増し加えてください。これが霊的理解力です。聖霊様はそれを与えようとしています。まあエリアが逃げていった時に、彼の問題はですね、主がそうしなさいとおっしゃったら逃げていいんですよ、別にね。ダビデはそう言われたから気違いのふりしたんです。人間的な恥ずかしいとかそんなことは全然問題じゃないんです。でもエリアの問題は主に聞かないで逃げてしまった。その時に彼の覆っていた霊的なマントが 脱げてしまったんですよ。これ旧約の時代ですからね。今はそんなことないですよ。聖霊様ずっとおられるから、あなたはどこに逃げても聖霊様一緒におられますよ。あ、しまった、聖霊様どこですかとか、うちにおられたねよかったってね本当にそうですよ。で、彼は油注ぎを一時的にですよ失ったわけです、ね、でベールシェマまで逃げていくんですよ。でもそういうこの恐れの霊の中で彼は逃げていくんですけれども、今私たちは聖霊の内住によってそういう状態が起こっても、私4つの声のことを話したいと言ってまだ1つ目でうろうろしてるんですけど、それは1つ目は父を呼ぶ声なんです。父に叫ぶ声なんです。私はそういうことを何度も経験しましたよ。皆さんもそうだと思います。ある時ね、明確な経験しました。もうまだ独身の結婚する前の年でしたけど、私は交通事故に遭いました。青年に運転してもらって大雨の中で、大阪に淀川って川があるんですけど、その橋を渡る手前まで来た時、その時シートベルトしてなかったんです私リクライングで寝てたんですよ。で、大雨の中で彼が前の車を追い越そうとして、右出た時に後ろから来たでっかいものすごい大きなトラックにドーン追突されたんです。で、私たちの車がもう90度こう左にここの曲がってですね、橋の欄干にぶつかったんです。その橋の欄干にぶつかる直前にドーン、だから私ブワッと目を覚ましてですね、こうリクライングですか、体こうなったんですよ。目の前にフロントガラスと、なんか橋のこう、あれ何ですか、こういう欄干ではないな、なんかそういうの見えたんです、一瞬だけ。その瞬間に私思いました、死ぬなと思いました。まあ、寝てたんでなんかよく分かってないんですよ、直感的に。そうするとですね、私の内側から一つの声が出てきたんですよ。大声で叫んだんですよ。気がついたらですね、今度はまた180度車がひっくり返って、また190度曲がって反対向いて中央分離帯にぶつかってたんです。私は2人とも頭を打って血を流してですね、で、まあ、その後病院に行ったんですけど、その後私がですね、運転してた教団に言ったんです。僕はあの時確かイエス様って叫んだよねって言ったら、いや先生叫んでましたって、彼ちゃんと聞こえてるんです。で、私ぶつかる瞬間に、今ここ信仰を表現せななんて思ったわけじゃないですよねえ、これがチャンスそんなの考えて今ないですよ。もう内側からもうイエス様ってもう勝手に出てきました。だから皆さん心配しないでください私は信仰が弱いと、もうそんな思わなくてもね、その時になったら聖霊がおられるから、聖霊は主の皆を呼ばせてくださるんですよ、ね。まあ、そしてその後彼がまずそばにいたタクシーがね、病院に連れて行ってくれたんですけど、で、私はなんか責任感じてね、ぶつかったダンプカーの運転手さんと話しなきゃいけないので、誰かがタオルくれたんですよ。持って血を抑えながらですね、話をしてるんですけど、何にも覚えられないですね、頭がぼーしてて。で、パトカーが来ましてね、私初めて動いてるパトカーに乗った。止まってるのはちょっと何回か乗ったことがある後ろの席でちょっとお名前書いてくださいみたいな動いてるのは初めてですよ、本当に。で、こうタオルでこう、右手で血を止めてるんですよ、こうしてね。で、こうだんだん意識も戻ってくるんですけど、病院に向かってるでしょ。その時に、はあ、終わった、これどうしようってね、それ金曜日だったんですよ。日曜日、これ頭包帯巻いて礼拝に行くのも嫌だなとか、もういろんなこと考えてですね、主よ、どうしたらいいでしょう、どうしたらいいでしょう。そうしたら聖霊がね、はっきり分かりましたよ。聖霊が私におっしゃったんです。主を賛美しなさい、主を賛美しなさい。そんなの自分で思うわけないでしょ、そういう状況で。で、自分の心は悩んでるんだけど、もう一つの声が主を賛美しなさい。葛藤しました、しばらくね。でもよく考えたらね、それしかやることないんですよもうね。で、それで賛美始めたんです。ハレルヤーって賛美始めたんですよ。で、賛美始めるとね、いつもの習慣ですかね、こう右手は頭を押さえてるのに左手が上がってくるんですね。ハレルヤーってそうして分かったことはね、どうしようと思ってた心が不思議なイエス様の平安によって包まれるんですよ。で、その車は潰れてしまった、まだローンが残ってるのにみたいな、そういうこととか、そんな思いをずらどこか行っちゃってね、すごい平安。 その時に分かったのは、キリストの平安というのは風呂敷やと思ったんです。皆さん風呂敷ご存知でしょ。これは世界の中で日本が発明したすごいもんだと思います。風呂敷は丸でも四角でも何でも包めるんです。包んでしまったら中身が分からないから、良くても悪くても分からないんです包んじゃうんです。これキリストの平安だと思いますよね。で、私はもうずっとその後賛美しました。まあ、おそらく動いてるパトカーの中で賛美できた人ってあんまりいないと思います私はそういうチャンスがあったんで賛美したんですけど、でも気がついたら前にはお巡りさん2人いるわけだから、あんまり大きな声で言うとね、この人ついに頭に来たかと思われるかなまあ、ある程度自分に聞こえるぐらいの声でずっと賛美してたんですけど、その時にまあ、今日のテーマで言えば、私は自分の声じゃなくって御霊の声に従ったんですよね。で、その御霊の声に従う前に、主にアバって天のお父さんって内側の私の霊がですね、私の霊と共に叫んでくれてたんですよね。その声を聞いた瞬間に、ああそうしたらいいって思ったんですよね。エリアは逃げてきまして、そしてベルシェバまで行って、また 一日の道のりを彼は荒野に入っていきます。そこで彼は横になるんです。もうクタクタなって倒れ伏すんですよね。このところを読んでいくと、横になったっていう言葉が2回きます。主に従う人は2度横たわります1度目は自分の力の限界で倒れます。すると御使いが彼を起こして、ね、パンと水を与えてくれるでしょう。そしてまた彼は横になります。二度目は主に信頼して委ねて横になります。するとその次に目を覚ました時は力が与えられています。神様は私たちに触れられる時に、私たちの自我の領域、自分の力で何とかしようというのを砕かれるんですね。でもその後に安息が来るんです。ああこのまま神様に委ねようって、そして安息をして、霊的な命を受け取った時に私は立ち上がります。その時に、まあこれはもう時間の関係で長く話できませんが、ポイントだけはちゃんと言いますから、4つ、はい、どうぞ安心してください。2つ目はですね、御霊の2つ目のこの導きのこの声というのは、解放の声ですね。解放の声という意味は、私たちはいつの間にか自我のこう声や導き方で縛られてるんですね。だからどんな目にあってもとことん自分で頑張ろうとするんですよ。でもこのヨハネによる福音書の中にも8章の32節でイエス様はおっしゃいましたね。あなた方は真理を知るでしょう。真理はあなた方を自由にします。真理を知る真理って何なんですか。そのことを語っておられるキリストご自身でしょう。あなた方は私を食べる、私を飲む、私を体験する、その時にあなた方は自由になる。なぜならイエス様を信じて救われた時に、私は2つ の霊的体験をしているんです。一つはイエス様の身代わりによって罪許されたということ、もう一つは私の古き人はキリストと共に十字架につけられた、キリストと共に十字架につけられて死んだんだということです。まあ、ガラテヤ書2章の19節から21節の中に詳しく出てきますね。これローマ書の6章どうで読んでいくと詳しく出てきます。私はキリストと共に十字架につけられたんだということ、もはや私生きてるのは私ではないって、ね、ガラテヤ書にはキリストが私のうちに生きておられる。別の言い方をすると、私の力がもう明け渡されて、御霊の精霊の力を受けて、この力によって生かされて前進していく。生かされないと歩むことはできません。ガラテヤ書5章の最後のところのですね、言葉ですね、もしあなた方が御霊によって生きなければ御霊によって進むことはできませんと書いてます。でも真面目な熱心なクリスチャンの盲点は、御霊によって生きることを確認しないで進もうとするんです。信仰があるから、御言葉は信じてるから、イエス様は共におられるから、そしてこのやり方いいと思うからやろうとするんですよ。 そのこと自体は別に悪では何でもないんです。でもやってみて行き詰まってしまう。あるいはもっと顕著なことは、熱心はあるけど喜びがない、ね、良いことができればできるほど周りに対して批判的になったりですね、自慢したり、失敗すると落ち込んでしまう。でも御霊によって生かされるということは、成果が問題ではなくって、どうあるべきかということがいつも大事になってくるんです。だから変な言い方ですけど、こう言ってもいいんです。私たちは御霊によって生かされ、御霊によって歩む、進みながら失敗しようじゃありませんか。そんなのに見言葉書いてないですよ、書いてないですけど、書いてないけど、体験としてはそんなことしょっちゅうあるんですよ。御霊によって導かれて歩んだから全部うまくいくかって、そんなことないですよね。全く正反対の結果が生まれることもあるんです。でもそこに神が意図されてることがあるんですね。私が知り合いになった台湾の牧師の方はですね、面白かったんですよ。彼はね、私に言うんですよ、私はね、教会をいかに成功させるかという教えはできないけど、いかに潰すかはできるっていうんですよ。実際彼アメリカで学んできてですね、ある教会府にしたんですよ。その教会潰れちゃったらしいんですよ。それでもう失望落胆してね、がっくりしてる時にある一つのことを導かれたんですね。まあ、アメリカのあるセミナーで学んだ、ビルガーサーって方ですかね、なんか教えのミニストリー持ってる方のなんかありましたよね。私も一回だけ出たことあるんですけど、でそれをですね、今度は台湾のいろんな教会で教えるようになって、もう ほぼ台湾の数百の教会でそれをこう教えるミニストリーが始まったんですね。でも彼は言いました、その自分の失敗を通して私は本当に砕かれたって。だからそれ以後大きく変わったことは、自分の奉仕に関してもそれがうまくいくかどうかじゃなくって、本当に主に導かれてやってるのかどうか、そこを大切に考えられるようになったと言ってました。聖霊様はね、あなたにキリストの十字架を示されるんです。でその中で、あなたはそこに死んでるんですよ、あなたの古き人はそこで死んでるんですよということを私たちに教えられる。これが二度横たわるって意味です。自分にぶつかって倒れます。そして目覚めた時に主が見えるんです。ああ、私はあのお方と共に十字架にかかっていた、だからもう安心して委ねよう、で横になるんです。次は聖霊様が導いてくださいます。そこにこの安息のこの歩みというのが、まあ、あるんですね。そして次に御使いに起こされて、彼は40日40夜歩いた。パン1個で歩けるってすごいですよね。そんなパンがあったら売りたいなと思いますけど、これ1個食べたら 1ヶ月持ちますよみたいなですね。でもエリアはその経験してるんですね。神のパン、神の水はすごいですよ。そして彼はその40日40夜歩いて、まあ、神の山に来るんです。でどうしてエリアはそこに行こうと思ったんでしょうか。まあ、彼は分かっていますよ。彼らの偉大な指導者のモーセ、ね、主が語られたのはシナイ山でした。主が律法を下さったのもシナイ山でした。律法の重要記念日というのはペンテコステですよね。まだ彼らはその授与されたことを覚えてるけど、聖霊がまた後にその日に臨むということは知りませんでした。私たちは知ってるんです。まあ、申し上げてきたように、キリストの復活のゴールは神の右に座ることです。そして神の右に座る目的は、そこから約束の御霊を信じる者に注ぐことです。そしてその目的は、そのことによって天にあることが地上で現実化されるためです。言葉だけではダメです。力も与えないと。だからイエス様がおっしゃった約束をこの地上で実現するために聖霊様が使わされました。そしてその目標内容は自分たちのことをやるためではありません。天で既に完成されている内容で、私たちに委ねられている部分を現実化することです。私は開拓の時に詩編16編の10節11節、その御言葉は導かれて家内と開拓伝道に出ました。 その時に主がおっしゃったんです。私はあなたの受ける分をちゃんと備えているよって。見事にそう書いてます。受ける分があるということはあるんだから慌てる必要なんかないんですよ。ね、だから私たちが祈り始めたことは、私が頑張って伝道する必要なんか何もないと思いました。神様がここに教会を建てるとおっしゃったんだから、その教会を建てるために導かれてる人が絶対いるわけだから、その人と出会えるように祈ったらいいんです。皆さんも毎日ですね、私クリスチャンで頑張っていろんなことしなきゃいけない、そんなこと考えたらダメですよ。もう何もできなくなります。でも主よ、今日私があなたに聞き従ってやるべきことは何なんでしょうか。あるいは逆のこともあります。いろんなことをやってきます。その中で主よ、これをあなたの御前でどういうふうに理解して信じたらいいんでしょうか。それを祈ることです。いつも私は仕事が暇であっても多忙であっても同じです。見るところは一点だけです。信仰の創始者であり完成者である主を見るということです。創始者だけ見たらダメですよ。私はやり遂げるんですかって思ってしまうんです。でもこの方は完成者なんですよ。だから主よ、あなたはこれを導いておられるんですね。でも同時にあなたはすでにそれを私のためにもう完成しておられるから、それを信じます。感謝します。安息を開きます。安息からスタートするんです。主が完成してくださったことを信じてスタートするんですね。そうすると平安が来るんですけど、ちょっと水持ってきて、平安の声、平安の声ですね。ヨハネの14章の26と27、どうぞ皆さん開いてください。ヨハネの14章の26と27です。まあ、これ皆さんよくご存知のところだと思いますけど、14章ちょっと皆さんご一緒に読んでください。26と、なかなか出てこないで、皆さんどうぞ読んでください。ものすごく無秩序ですね。でも一つ一つは正しいんですね。正しいことが集まってもそれが秩序立つとは限らないですね。これは神の無秩序です。成長する段階のプロセスで神の無秩序を通らないと、より大きな秩序には達しないです。立法的になるとね、立法と立法的と違いますからね。立法は神の心です。立法的は神の心を自分の方法やり方で完成しようとすることです。立法的になるといつも整えようとします。でも心を知ってると整わなくても大丈夫です。うわーってなってるとやったと思います。命がみなぎってるわけですよ ね。でもしばらく経つとそれが自然に落ち着いてきます。整えられてきます。秩序になります。この時にキリストの平安が神の教会を支配している、家族を支配している経験をします。この14章のですね、27節すっごく有名なんですよ。私はあなた方に平安を残しますってね、私の平安です。だから私が例えばいろんな問題があって経験して祈った時に、ああイエス様って平安が来たってね、これ逆です。平安はずっとあるんです。ところが世の中のことや自分のことや自分の熱心がその平安の上に何かこう別のものを置いてしまうんですね。で不安になるんです。で主に祈って委ねると平安が来るんじゃなくって、それが取り除けられた時に平安がふっと出てくるだけのことです。これ大きな違いでしょ。平安はどんな時にあなたの中にあります。だってイエス様いるんだから。でも問題はこういうふうに祈った方が正しいですよ。主よ、あなたの平安を覆ってしまっているような妨げが何か教えてくださいって。私がなぜ不安になっているのか、何かあなたの平安を妨げている何かがあると思う、それを教えてください、示してください。 それを喜んで取り除きます、喜んで捧げます。その時に私たちは十字架の主と十字架につけられている自分を見るんですね。ああ、私はそこで死んで、そして葬られて、イエス様が復活して天に昇られた時に、私も落ちないでちゃんと天に昇ってキリストと共に座している。でエペソ書2章ですよ、キリストと共に座している。そこから自分の人生を見るんですね。私たちはどんな時でも自分の生活を自分の各立場から見たらダメですね。そこから見たら誇るか失望するかどっちかしかないですから。でも天のキリストにある神の座か、そこから自分を見つめ直す。それがパウロが言う、あなた方は上にあるものを思いなさいという意味ですよね。すでにキリストと共に天に座しているんですからとパウロはこう言うんですね。でもそれは感覚ではそうできないですよ。御言葉は信じるしかないんですよ。その信じる時に条件つけたらダメなんですね。その時どうするんでしょう。主に委ねるんです。委ねられる、導きをくださる方が内におられるからなんです。外じゃないです、内におられるんです。だからリラックスして委ねて、まあだらっとして言った言葉表現よくないです、なんかぼーっとしてというか力を抜いて皆さんお風呂に入ってね、まあまあアメリカの方だと多分ね、どうするか知りません。私たちは毎日使ってます、やっぱりね。彼女は特にお風呂大好きなんで、でお風呂に入って頑張ってる人いないですよね。そんな人らあったまらないです絶対に。お風呂に入ってる時は一番力を抜くんですよ。だらーっとしてですね、もう浮くぐらいにだらーっとして、ね、これが重要でしょう。聖霊に満たされる時に一番大事なのはそのことです。私たちが一番聖霊様にもう全面的に委ねやすい時はね、あのなんか眠るあの直前の心地よさでしょ、ね、眠い眠いってね、ああいう感じ、あるいはお風呂でファーッとしてる時、要するに自分の力が抜けてる時なんですよ。その時に聖霊があなたに静かに語られることがたくさんあります。何かを示されることがあります。絵とか状況を見せられることがあります。あなたがそういう、なんていうか学びを身につけていくとですね、普通に誰かのために祈るときもそれがしょっちゅう起こります。まあ、私は何十年もある意味でそういうことを何かこう砕かれて扱われてきましたので、あの人々のために祈るときによく絵を見ます。でこの間もね、あるあのゴスペル歌手の方がね、日本のですよ、親しいんですよ、ね、先生私疲れてるから祈ってくださいって言うから教会に来たんですよ。いいよって、手を置いて祈った瞬間にね、綺麗な赤い花が見えたんです。綺麗なね、いっぱいあるんです。で私はね、ああ綺麗な赤い花があるねって、あなたはそこにいますよって、そして主はあなたにおっしゃる、力抜いて安心していいよって、まあなんかそんな祈りしたんです。祈り終わった時に彼女は目を大きく開いて、そしてあの先生どんな花でしたかって、もう花の名前知らないからこんな感じやったって言ったらって、昨日私その花のところいましたってで疲れたのでね、そのお花のところに行って、はあ疲れたって、でも力は得たんだけど、あやっぱりそこに主がいてくださったんですねと言ったんです。これが大事なんです。でお花のところ行こうかどこ行こうか、まあ、それはあまり問題じゃないんです。でも彼女はそこで主と触れて癒しを経験したんですよね。でそのことを私の祈りを通して再確認しただけのことなんです。つまり神様はあのすでに十字架によって完成してくださってるから、その完成された救い の素晴らしさをさまざまな方法で確認させてくださるんです。その確認の場が実は御言葉を聞く場なんですね。だから私がいろんな問題経験したときに一番最初に行くべきところは神の言葉を聞くことができるところに行くことです、ね、祈り会でも礼拝でも集会何でも行ったらいい。でもそれだけじゃない、もう自分の家で聖書を開いてもいいし、あるいはメッセージをあのインターネットで聞いてもいいし、どんな方法でもいいから御言葉を聞くことのできる場所に行くことです。エリアはそこに行こうとしたんです。神の山ホレブに彼は聞きたかったんですよ、主の声を、ね、そしてついに、ね、まあ、彼はちょっとホラーに隠れてますけど、 主がね、そこから彼を引き出して彼に語られるんです。この四つ目の声はね、初めの愛に戻る声なんです。初めの愛に戻る。初めの愛というのは最初に自分が愛した愛ではありません。それは人の側からの愛です。初めの愛は神がまず私たちを愛してくださったという愛です。まだ罪人であった時とロマ書に書いてます。一方的な神様の側からの愛です。それは十字架で表されているんですね。私たちはこの主に従っていこうというのを考えた時に、すぐに何をしよう、どうしようって考える傾向があるんですね。これ人間性の傾向ですよね、みんなね。でも主は微笑みながら見ておられると思います。やったらいいよ、失敗するからねってでも失敗した時にね、私横にいるから大丈夫だよって七転び八起きですから ね、転んでもいいんです。転んでは起き、転んでは起き、これが私たちの霊的な歩みだと思います。反対にならないでください。起きては転び、起きては転び、そう、自分の力で頑張っていったら起きては転び、起きては転びになるんですよ。で主に従っていったら転んでも起きる、転んでも起きるんですよね。アーメン、感謝します。どうぞお立ち上がりください。主を崇めましょう。アーメン。ちゃんと4つ言いましたからね私の責任果たしましたよ今晩は予定通りのテーマに入っていきたいと思います。アーメン。しばらく一緒に主を崇めましょう。皆さんがそれぞれ主から教えられたこと、語られたことがいっぱいあると思います。私たちはうまくいったかどうか問題じゃありません。もっとイエス様を愛するものになりたいんです。もっとイエス様の御声を聞きたいんです。そして主に従うものにありたいと思います。主に従うものです。アーメン。今しばらく自由に祈りましょう。アーメン、ハレルヤ、アーメン、ハレルヤ。